6。こう暑くては猫といえどもやりきれない。皮を脱いで、肉を脱いで、骨だけで涼みたいものだと、イギリスのシドニー・スミスとかいう人が苦しがったという話があるが、たとえ骨だけにならなくともいいから、せめてこの単回色の斑入りの毛衣だけは、ちょっと洗い張りでもするか、もしくは当分のうち七にでも入れたいような気がする。人間から見たら猫などは年が年中同じ顔をして春夏秋冬一枚看板で押し通す、至って単純な無事な銭のかからない生涯を送っているように思われるかもしれないが、いくら猫だって相応に暑さ寒さの感じはある。たまには行水の一度くらい浴びたくないこともないが、何にしろこの毛衣の上から湯を使った日には乾かすのが容易なことでないから、汗臭いのを我慢してこの年になるまで銭湯ののれんをくぐったことはない。折々はうちわでも使ってみようという気も起こらんではないが、とにかく握ることができないのだから仕方がない。それを思うと人間は贅沢なものだ。生で食って叱るべきものをわざわざ煮てみたり、焼いてみたり、酢につけてみたり、味噌をつけてみたり、好んで余計な手数をかけてお互いに共栄している。着物だってそうだ。猫のように一年中同じものを着通せというのは不完全に生まれついた彼らにとってちっと無理かもしれんが、何もあんなに雑多なものを皮膚の上へ乗せて暮らさなくてものことだ。羊のご厄介になったり、蚕のお世話になったり、綿畑のお情けさえ受けるに至っては、贅沢は無能の結果だと断言してもいいくらいだ。衣食はまず多めに見て勘弁するとしたところで、生存上直接の利害もないところまでこの調子で押していくのは、業も合点がゆかぬ。第一、頭の毛などというものは自然に生えるものだから、放っておく方が最も勘弁で、当人のためになるだろうと思うのに、彼らはいらぬ算段をして、種々雑多な格好をこしらえて得意である。坊主とか自称する者はいつ見ても頭を青くしている。暑いとその上へ日傘をかぶ。寒いと頭巾で包む。これでは何のために青いものを出しているのか。周囲が立たんではないか。そうかと思うと、櫛とか称する無意味なノコギリ用の道具を用いて、頭の毛を左右に等分して嬉しがってるのもある。等分にしないと、七分三分の割合で、頭蓋骨の上へ人為的の区画を立て。中には、この仕切りがつむじを通り越して、後ろまではみ出しているのがある。まるで、岩像の芭蕉葉のようだ。その次には、脳天を平らに刈って、左右はまっすぐに切り落とす。丸い頭へ四角な枠をはめているから、植木屋を入れた杉垣根の写生としか受け取れない。このほか、五分刈り、三分刈り、一分刈りさえあるという話だから、しまいには頭の裏まで刈り込んで、マイナス一分刈り、マイナス三分刈りなどという新奇なやつが流行するかもしれない。とにかく、そんなに浮き身をやつしてどうするつもりかわからん。第一、足が四本あるのに二本しか使わないというのから贅沢だ。四本で歩けば、それだけ墓も行くわけだのに、 いつでも2本で済まして、残る2本は到来の棒だらのように手持ち無沙汰にぶら下げているのはバカバカしい。これで見ると人間はよほど猫より暇なもので、退屈のあまりかようないたずらを考案して楽しんでいるものと察せられる。ただおかしいのは、この暇人が夜と触ると多忙だ多忙だと触れ回るのみならず、その顔色がいかにも多忙らしい。悪くすると多忙に食い殺されはしまいかと思われるほどこせついている。彼らのある者は我が輩を見て、時々あんなになったら気楽でよかろうなどと言うが、気楽でよければなるがいい。そんなにこせこせしてくれと誰も頼んだわけでもなかろう。自分で勝手な用事を手に負えぬほど製造して、苦しい苦しいというのは、自分で火をカンカン起こして、熱い熱いというようなものだ。猫だって頭の借り方を20通りも考え出す日には、こう気楽にしてはおれんさ。気楽になりたければ、我が輩のように、夏でも毛衣を着て通されるだけの修行をするがよろしい。とは言うものの、少々暑い。毛衣では全く暑すぎる。これでは一手千倍の昼寝もできない。何かないかな。長らく人間社会の観察を怠ったから、今日は久しぶりで彼らが水郷にアクセスする様子を拝見しようかと考えてみたが、あいにく主人はこの点に関してすこぶる猫に近い性分である。昼寝は我が輩に劣らぬくらいやるし、ことに初中休暇後になってからは何一つ人間らしい仕事をせんので、いくら観察をしても、一向観察する張り合いがない。こんな時に酩酊でも来ると、微弱性の皮膚も幾分か反応を呈して、しばらくでも猫に遠ざかるだろうに。先生、もう来てもいい時だと思っていると、誰とも知らず風呂場でザーザー水を浴びるものがある。水を浴びる音ばかりではない。おりおり大きな声で合いの手を入れている。いや、結構、どうも良い心持ちだ。もう一杯などと、うち中に響き渡るような声を出す。主人の家へ来て、こんな大きな声と、こんな不作法な真似をやるものは、他にはない。酩酊に決まっている。いよいよ来たな。これで今日半日は潰せると思っていると、先生、汗を拭いて肩を入れて、例のごとく座敷までずかずか上がってきて、奥さん、くしゃみくんはどうしましたと呼ばわりながら帽子を畳の上へ放り出す。サイくんは隣座敷で針箱のそばへ突っ伏して、いい心持ちに寝ている最中に、ワンワンとなんだか鼓膜へ応えるほどの響きがしたので、はっと驚いて、サメの目をわざと見張って座敷へ出てくると、酩酊が薩摩上布を着て勝手なところへ陣取って、しきりに扇遣いをしている。おや、いらっしゃいまし、と言ったが、少々老媒の君で、ちっとも存じませんでした、と、鼻の頭へ汗をかいたままお辞儀をする。いえ、今来たばかりなんですよ。今風呂場でおさんに水をかけてもらってね。ようやく生き返ったところで。どうも、暑いじゃありませんか。 この両三日は、ただじっとしておりましても、汗が出るくらいで、大変お熱うございます。でも、おかわりもございませんで、と、細君は、依然として鼻の汗を取らない。ええ、ありがとう。何、暑いくらいでそんなに変わりゃしませんや。しかし、この暑さは別物ですよ。どうも体がだるくってね。私何度もついに昼寝などをいたしたことがないんでございますが、こう暑いとつい、やりますかね。いいですよ。昼寝られて夜寝られりゃこんな結構なことはないでさ。と、相変わらずのんきなことを並べてみたが、それだけでは不足と見えて、私なんざ寝たくないたちでね。くしゃみくんなどのように来るたんびに寝ている人を見ると羨ましいですよ。もっとも、異弱にこの暑さは応えるからね。丈夫な人でも今日なんかは首を肩の上に乗せてるのが大意でさ。さればと言って、乗ってる以上はもぎ取るわけにもいかずね、と。ねえ、てーくん、いつになく首の処置に窮している。奥さんなんざ首の上、まだ乗っけておくものがあるんだから、座っちゃいられないはずだ。曲げの重みだけでも、横になりたくなりますよ。と言うと、細君は、今まで寝ていたのが、曲げの格好から露見したと思って、おほほ、口の悪い、と言いながら、頭をいじってみる。名帝はそんなことには頓着なく。奥さん、昨日はね、屋根の上で卵のフライをしてみましたよ、と妙なことを言う。フライをどうなさったんでございます？屋根の瓦があまり見事に焼けていましたから、ただ置くのももったいないと思ってね。バターを溶かして卵を落としたんでさ。あらまあ。ところが、やっぱり天日は思うようにいきませんや。なかなか半熟にならないから、下へ降りて新聞を読んでいると、客が来たもんだから、つい忘れてしまって、今朝になって急に思い出して、もう大丈夫だろうと、上がってみたらね。どうなっておりました？半熟どころか、すっかり流れてしまいました。おやおや、と、細君は、八の字を寄せながら、感嘆した。しかし、土曜中、あんなに涼しくって、今頃から暑くなるのは不思議ですね。本当でございますよ。先だって中は、一重では寒いくらいでございましたのに、おとといから急に暑くなりましてね。カニなら横に這うところだが、今年の気候は、後びさりをするんですよ。投稿して激死す、また、かならずやというようなことを言っているかもしれない。
なんでござんす？それは。
いえ、何でもないのです。どうも、この気候の逆戻りをするところは、まるでハーキュリスの牛ですよ、と、図に乗っていよいよ返事きりんなことを言うと、果たせるかな、細君はわからない。しかし、最善の投稿して激死すで少々懲りているから、今度はただ、
へえ、
と言ったのみで問い返さなかった。これを問い返されないと、名帝はせっかく持ち出した甲斐がない。 奥さん、ハーキュリスの牛をご存知ですか？
そんな牛は存じませんわ。
ご存じないですか。ちょっと講釈をしましょうか。というと、サイ君も、それには及びませんとも言いかねたものだから、ええと言った。昔、ハーキュリスが牛を引っ張ってきたんです。
そのハーキュリスというのは、牛飼いででもござんすか？
牛飼いじゃありませんよ。牛飼いやイロハの亭主じゃありません。その説はギリシャにまだ牛肉屋が一軒もない自分のことですからね。
あら、ギリシャのお話なの？
そんならそうおっしゃればいいのに、と、サイ君はギリシャという国名だけは心得ている。だって、ハーキュリスじゃありませんか。
ハーキュリスならギリシャなんですか？
ええ。ハーキュリスはギリシャの英雄でさ。
どうりで、知らないと思いました。それで、その男がどうしたんで？
その男がね、奥さん見たように眠くなって、ぐうぐう寝ている。
あら、嫌だ。
寝ている間に、バルカンの子が来ましてね。
バルカンって何です？
バルカンは、鍛冶屋ですよ。この鍛冶屋のせがれが、その牛を盗んだんでさ。ところがね、牛の尻尾を持ってぐいぐい引いていったもんだから、ハーキュリスが目を覚まして、牛やーい。牛やーいと尋ねて歩いてもわからないんです。わからないはずでさ。牛の足跡をつけたって、前の方へ歩かして連れて行ったんじゃありませんもの。後ろへ後ろへと引きずって行ったんですからね。鍛冶屋のせがれにしては大敵ですよ、と、明帝先生はすでに天気の話は、忘れている。時にご主人はどうしました？相変わらず昼寝ですかね。昼寝もシナ人の死に出てくると風流だが、くしゃみくんのように日課としてやるのは少々俗気がありますね。何のことはない。毎日少しずつ死んでみるようなものですぜ。奥さん、お手数だが、ちょっと起こしていらっしゃい。と、催促すると、サイ君は同感と見えて、
ええ、本当に、あれでは困ります。
第一あなた、体が悪くなるばかりですから。
今ご飯をいただいたばかりなのに、
と、立ちかけると、明帝先生は、奥さん、ご飯といや、僕はまだご飯をいただかないんですがね、と、平気な顔をして聞きもせぬことを不意調する。
おやまあ、自分時だのに、ちっとも気がつきませんで。それじゃ、何もございませんが、お茶漬けでも。
いえ、お茶漬けなんか頂戴しなくてもいいですよ。
それでも、あなた、どうせお口に合うようなものはございませんが、
と、サイ君少々嫌味を並べる。明帝は悟ったもので、いえ、お茶漬けでもお湯漬けでもごめんこうむるんです。今途中でごちそうをあつらえてきましたから、そいつを一つここでいただきますよ、
と、
到底素人にはできそうもないことを並べる。サイ君はたった一言、
まあ
と言ったが、そのまあのうちには驚いたまあと気を悪くしたまあと手数が省けてありがたいというまあが合併している。ところへ 主人がいつになくあまりやかましいので、寝つきかかった目を逆にこかれたような心持ちで、ふらふらと書斎から出てくる。相変わらずやかましい男だ。せっかくいい心持ちに寝ようとしたところを、と、あくびまじりに仏頂面をする。いや、お目覚めかね。公民を驚かした手間つって、はなはだ相すまん。しかし、たまにはよかろう。さあ、座りたまえ、と、どっちが客だかわからぬ挨拶をする。主人は無言のまま座について、寄せ木細工の巻き束小入れから朝日を一本出してスパスパ吸い始めたが、ふと向こうの隅に転がっている名帝の帽子に目をつけて、君帽子を買ったね、と言った。名帝はすぐさま、どうだい、と自慢らしく主人と細君の前に差し出す。
まあ、綺麗だこと。大変目が細かくって柔らかいんですね、
と、細君はしきりに撫で回す。奥さん、この帽子は重宝ですよ。どうでも言うことを聞きますからね、と、げんこつを固めてパナマの横っ腹をポカリと貼り付けると、なるほど、意のごとく拳ほどな穴が開いた。細君が、へえと驚く間もなく、この度は、げんこつを裏側へ入れて、うんと突っ張ると、釜の頭がポカリととんがる。次には、帽子を取って、つばとつばとを両側から押しつぶしてみせる。つぶれた帽子は、綿棒で伸ばしたそばのように平たくなる。それを片っ端からむしろでも巻くごとく、ぐるぐる畳む。どうです、この通り、と、丸めた帽子を懐中へ入れてみせる。
不思議ですことね、
と、細君は、起点斎小一の手品でも見物しているように感嘆すると、名帝もその気になったものと見えて、右から懐中に収めた帽子を、わざと左の袖口から引っ張り出して、どこにも傷はありません、と、元のごとくに直して、人差し指の先へ釜の底を乗せて、くるくると回す。もうやめるかと思ったら、最後に、ポンと、後ろへ投げて、その上へ、どっさりと尻餅をついた。君、大丈夫かい、と、主人さえ懸念らしい顔をする。細君は無論のことを心配そうに、
せっかく見事な帽子をもし壊してもしちゃ大変ですから、もういい加減になすったらようござんしょう、と注意をする。
得意なのは持ち主だけで、ところが壊れないから妙でしょう、とくちゃくちゃになったのを尻の下から取り出して、そのまま頭へ乗せると、不思議なことには、頭の格好にたちまち回復する。
実に丈夫な帽子ですことね。どうしたんでしょう、
と、細君がいよいよ感心すると、何、どうもしたんじゃありません。元からこういう帽子なんです、と、名帝は、帽子をかぶったまま、細君に返事をしている。
あなたもあんな帽子をお買いになったらいいでしょう、
と、しばらくして細君は主人に勧めかけた。だってくしゃみ君は立派な麦わらのやつを持ってるじゃありませんか。
ところがあなた、せんだって子供があれを踏みつぶしてしまいまして、
おやおや、そりゃ惜しいことはしましたね。
だから今度はあなたのような丈夫で綺麗なのを買ったらよかろうと思いますんで、
と、細君はパナマの値段を知らないものだから、
これになさいよ、
ねえ、あなた、と、しきりに主人に勧告している。明帝君は、今度は、右のたもとの中から、赤いケース入りのハサミを取り出して、細君に見せる。奥さん、帽子はそのくらいにして、このハサミをご覧なさい。これがまたすこぶる重宝なやつで、これで14通りに使えるんです。このハサミが出ないと、主人は細君のためにパナマ攻めになるところであったが、幸いに細君が女として持って生まれた好奇心のために、この役運を免れたのは、明帝の起点と言わんより、むしろ行幸の幸せだと、我が輩は看破した。
そのハサミがどうして14通りに使えますと聞くや否や、
明帝君は大得意な調子で、今いちいち説明しますから聞いていらっしゃい。いいですか。ここに三日月型の欠け目がありましょう。ここへ葉巻を入れてプツリと口を切るんです。それから、この根に、ちょっと、細工がありましょう。これで、針金をポツポツやりますね。次には、平たくして、紙の絵へ横に置くと、定規のようをする。また、刃の裏には、どもりがしてあるから、物差しの代用もできる。こちらの表には、ヤスリがついている。これで、爪をすりますさ。用がすか？この先を螺旋病の頭へ差し込んでギリギリ回すと金槌にも使える。うんと突き込んでこじ開けると大抵の釘付けの箱なんざ苦もなく蓋が取れる。まった、こちらの刃の先はキリにできている。ここんとこは書き損ないの字を削る場所でバラバラに話すとナイフとなる。一番しまいに、さあ奥さん、この一番しまいが大変面白いんです。ここにハエの目玉くらいな大きさの玉がありましょう。ちょっと覗いてごらんなさい。
嫌ですわ。またきっと馬鹿になさるんだから。
そう信用がなくっちゃ困ったね。だが、騙されたと思って、ちょいと覗いてごらんなさいな。え？嫌ですか。ちょっとでいいから、と、ハサミを細君に渡す。細君は、おぼつかなげにハサミを取り上げて、例のハエの目玉のところへ、自分の目玉をつけて、しきりに狙いをつけている。どうです？
なんだか真っ黒ですわ。
真っ黒じゃいけませんね。もう少し障子の方へ向いて。そう、ハサミを寝かさずに。そうそう、それなら見えるでしょう。
おやまあ、写真ですね。どうしてこんな小さな写真を貼り付けたんでしょう。
そこが面白いところでさ。と、細君と明帝はしきりに問答をしている。最前から黙っていた主人は、この時急に写真が見たくなったものと見えて、おい、俺にもちょっと見せろ、と言うと、細君はハサミを顔へ押し付けたまま、
実に綺麗ですこと、裸体の美人ですね、
と言って、なかなか話さない。おい、ちょっとお店というのに。
まあ、待っていらっしゃいよ。美しい髪ですね。腰までありますよ。少し仰向いて、恐ろしい背の高い女だこと。しかし、美人ですね。
おい、お店と言ったら、大抵にして見せるがいい。
主人は大いに咳込んで細君に食ってかかる。
ええ、お待ちどうさま。たんとご覧そばせ、と、細君がハサミを主人に渡すときに、買ってからおさんが、お客様のおあつらいが参りましたと、二個のざるそばを座敷へ持ってくる。奥さん、これが僕の自弁のごちそうですよ。ちょっとごめんこむって、ここでパクつくことにいたしますから、と、丁寧にお辞儀をする。真面目なような、ふざけたような動作だから、細君も応対に窮したと見えて、さあどうぞ、と、軽く返事をしたぎり拝見している。主人は、ようやく写真から目を離して、君、この暑いのに蕎麦は毒だぜ、と言った。なあに、大丈夫。好きなものは滅多に当たるもんじゃない、と、せいろの蓋を取る。打ちたてはありがたいな。蕎麦の伸びたのと人間の間が抜けたのは、由来頼もしくないもんだよ、と、薬味をつゆの中へ入れて、むちゃくちゃにかき回す。君、そんなにわさびを入れると辛いぜ、と主人は心配そうに注意した。そばはつゆとわさびで食うもんだね。君はそばが嫌いなんだろう？僕はうどんが好きだ。うどんは孫が食うもんだ。そばの味を介しない人ほど気の毒なことはない、と言いながら、水箸をむざと突き込んで、できるだけ多くの分量を二寸ばかりの高さにしゃくい上げた。奥さん、蕎麦を食うにもいろいろ流儀がありますがね。初心の者に限ってむやみにつゆをつけて、そうして口の内でくちゃくちゃやっていますね。あれじゃ、蕎麦の味はないですよ。なんでも、こう、一尺位に引っ掛けてね、と言いつつ、箸を上げると、長いやつが勢ぞろいをして、一尺ばかり空中に吊るし上げられる。明帝先生、もうよかろうと思って、下を見ると、まだ十二三本の尾が、せいろの底を離れないで、すだれの上に点面している。こいつは長いな。どうです、奥さん、この長さ加減は。と、また奥さんに合いの手を要求する。奥さんは、長いものでございますね、と、さも感心したらしい返事をする。この長いやつへ、つゆを三分一つけて、一口に飲んでしまうんだね。噛んじゃいけない。噛んじゃ蕎麦の味がなくなる。つるつると喉を滑り込むところが目打ちだよ。と思い切って箸を高く上げると、蕎麦はようやくのことで地を離れた。ゆんでに受ける茶碗の中へ箸を少しずつ落として、尻尾の先からだんだんに浸すと、アーキミディスの理論によって蕎麦の使った分量だけ、つゆの傘が増してくる。ところが、茶碗の中は、元からつゆが八分目入っているから、酩酊の箸にかかった蕎麦の四半分もつからない先に、茶碗はつゆでいっぱいになってしまった。酩酊の箸は、茶碗を去る五寸の上に至って、ぴたりと止まったきり、しばらく動かない。動かないのも無理はない。少しでもおろせば、つゆがこぼれるばかりである。酩酊も、ここに至って、少し躊躇の体であったが、たちまち、ダッとの勢いを持って、口を箸の方へ持っていったなと思う間もなく、つるつるチューと音がして、喉笛が、一二度上下へ無理に動いたら、箸の先のそばは消えてなくなっておった。見ると、酩酊君の両目から 涙のようなものが一二滴目尻から頬へ流れ出した。わさびが効いたものか、飲み込むのに骨が折れたものか、これは未だに判然しない。感心だな。よくそんなに一時に飲み込めたものだ、と主人が敬服すると、お見事ですことね、と細君も酩酊の手際を激賞した。酩酊は何にも言わないで箸を置いて胸を二三度叩いたが、奥さん、ザルは大抵三口半か四口で食うんですね。それより手数をかけちゃうまく食えませんよ、とハンケチで口を拭いてちょっと一息入れている。ところへ、寒月くんがどういう了見か、この暑いのにご苦労にも冬帽をかぶって両足をほこりだらけにしてやってくる。いや、講談師のご入来だが、食いかけたものだから、ちょっと失敬しますよ、と。酩酊くんは、囚人間座のうちにあって、臆面もなく残ったせいろを平らげる。今度は、さっきのように目覚ましい食い方もしなかった代わりに、ハンケチを使って、中途で息を入れるという不定さえもなく、せいろ二つを、やすやすと、やってのけたのは、結構だった。寒月くん、博士論文は、もう脱稿するのかね、と、主人が聞くと、酩酊も、その後から、金田令嬢がお待ちかねだから、早々提出したまえ、と言う。寒月くんは、例のごとく、薄気味の悪い笑みを漏らして、罪ですから、なるべく早く出して安心させてやりたいのですが、何しろ問題が問題で、よほど労力のいる研究を要するのですから、と、本気の沙汰とも思われないことを、本気の沙汰らしく言う。そうさ、問題が問題だから、そう花の言う通りにもならないね。もっとも、あの花なら十分鼻息を伺うだけの価値はあるがね、と、酩酊も寒月流な挨拶をする。比較的に真面目なのは主人である。君の論文の問題は、何とか言ったっけな。カエルの目玉の電動作用に対する。紫外光線の影響というのです。そりゃ木だね。さすがは寒月先生だ。カエルの目玉は振るってるよ。どうだろう、くしゃみくん。論文脱稿前にその問題だけでも金だけ放置しておいては。主人は酩酊の言うことには取り合わないで。君、そんなことが骨の折れる研究かね、と、寒月くんに聞く。ええ、なかなか複雑な問題です。第一、カエルの目玉のレンズの構造が、そんな単簡なものではありませんからね。それで、いろいろ実験もしなくちゃなりませんが、まず、丸いガラスの玉をこしらえて、それからやろうと思っています。ガラスの玉なんか、ガラス屋へ行けばわけないじゃないか。どうして、どうしてと、寒月先生、少々反り身になる。元来、円とか直線とかいうのは、幾何学的のもので、あの定義にあったような理想的な円や直線は、現実世界にはないもんです。ないもんなら、よしたらよかろう、と、酩酊が口を出す。それで、まず実験上、差し支えないくらいな玉を作ってみようと思いましてね。先だってから、やり始めたのです。できたかい、と主人が、わけのないように聞く。 できるものですか、と寒月くんが言ったが、これでは少々矛盾だと気がついたと見えて、どうも難しいです。だんだん吸って、少しこっち側の半径が長すぎるからと思って、そっちを心持ち落とすと、さあ大変。今度は向こう側が長くなる。そいつを骨を折って、ようやくすりつぶしたかと思うと、全体の形がいびつになるんです。やっとの思いでこのいびつを取ると、また直径に狂いができます。はじめはリンゴほどな大きさのものが、だんだん小さくなって、いちごほどになります。それでも根気よくやっていると、大豆ほどになります。大豆ほどになっても、まだ完全な円はできませんよ。私も随分熱心にすりましたが、この正月からガラス玉を大小6個すりつぶしましたよ。と、嘘だか本当だか、見当のつかぬところを長々と述べる。どこでそんなに吸っているんだい？やっぱり学校の実験室です。朝すり始めて、昼飯の時、ちょっと休んで、それから暗くなるまでするんですが、なかなか楽じゃありません。それじゃあ、君が近頃忙しい忙しいと言って、毎日日曜でも学校へ行くのは、その玉をすりに行くんだね。まったく、目下の心は、朝から晩まで玉ばかり吸っています。玉作りの白紙となって、煮込みしは、というところだね。しかし、その熱心を聞かせたら、いかな花でも少しはありがたがるだろう。実は先日、僕がある用事があって図書館へ行って、帰りに門を出ようとしたら、偶然老媒君に出会ったのさ。あの男が卒業後図書館に足が向くとは、よほど不思議なことだと思って、関心に勉強するねと言ったら、先生妙な顔をして、何？本を読みに来たんじゃない。今門前を通りかかったら、ちょっと雇用がしたくなったから、拝借に立ち寄ったんだと言ったんで、大笑いをしたが、老媒君と君とは反対の恒例として、新鮮猛牛にぜひ入れたいよ。と、明帝君、例のごとく長新しい注釈をつける。主人は少し真面目になって、君、そう毎日毎日玉ばかり吸ってるのもよかろうが、元来いつ頃出来上がるつもりかね、と聞く。まあ、この様子じゃ10年くらいかかりそうです、と、寒月くんは主人よりのんきに見受けられる。10年じゃ。もう少し早くすり上げたらよかろう。10年じゃ早い方です。ことによると20年くらいかかります。そいつは大変だ。それじゃ容易に博士になれないじゃないか。ええ、一日も早くなって安心させてやりたいのですが、とにかく玉をすり上げなくっちゃ肝心の実験ができませんから。寒月くんは、ちょっと苦を切って。何？そんなにご心配には及びませんよ。金田でも、私の玉ばかり吸ってることは、よく承知しています。実は、2、3日前行った時にも、よく事情を話してきました。と、したり顔に述べ立てる。すると、今まで3人の談話を、わからんながら傾聴していた細君が、それでも、金田さんは家族中残らず先月から大磯へ行っていらっしゃるじゃありませんか、と不審そうに尋ねる。寒月君も これには少し辟易の体であったが。
そりゃ妙ですな。どうしたんだろう、ととぼけている。
こういう時に重宝なのは、明廷君で、話の途切れた時、決まりの悪い時、眠くなった時、困った時。どんな時でも必ず横合いから飛び出してくる。先月大磯へ行ったものに、量産地前東京で会うなどは、神秘的でいい。いわゆる、例の交換だね。宗師の情の刹那時には、よくそういう現象が起こるものだ。ちょっと聞くと、夢のようだが、夢にしても、現実より確かな夢だ。奥さんのように別に思いも思われもしないくしゃみくんのとこへ片付いて、生涯恋の何者たるをお返しにならん方には、ご不信ももっともだが。
あら、何を証拠にそんなことをおっしゃるの？ずいぶん軽蔑なさるのね、
と、細君は中途から不意に明廷に切りつける。
君だって恋煩いなんかしたことはなさそうじゃないか。
と、主人も正面から細君に助立ちをする。
そりゃ僕の縁分などはいくらあってもみんな75日以上経過しているから、君方の記憶には残っていないかもしれないが。実はこれでも失恋の結果この年になるまで、独身で暮らしているんだよ。と、一巡烈座の顔を公平に見回す。
ほほほほ、面白いこと、
と言ったのは細君で、馬鹿にしていら、と、庭の方を向いたのは主人である。
ただ寛月君だけは、
どうかその階級団を高額のために伺いたいもので、と、
相変わらずニヤニヤする。
僕のもだいぶ神秘的で、小泉八雲先生に話したら非常に受けるのだが、惜しいことに先生は永眠されたから実のところ話す張り合いもないんだが、せっかくだから打ち明けるよ。その代わり、しまいまで緊張しなくちゃいけないよ、と。念を押して、いよいよ本文に取りかかる。
解雇すると、今を去ること。何年前だったかな。面倒だから、ほぼ15、6年前としておこう。
冗談じゃない、と、主人は鼻からふんと息をした。
大変物覚えがお悪いのね、と、細君が冷やかした。
寛月君だけは約束を守って一言も言わずに、早く後が聞きたいという風をする。
何でも、ある年の冬のことだが、僕が越後の国は、神原郡竹の子谷を通って、タコ壺峠へかかって、これからいよいよ、会津領へ出ようとするところだ。
妙なところだな、と主人がまた邪魔をする。
黙って聞いていらっしゃいよ。面白いから、
と細君が制する。ところが日は暮れる、道はわからず、腹は減る。仕方がないから、峠の真ん中にある一軒家を叩いて、これこれ、かようかよう、しかじかの次第だから、どうか止めてくれと言うと、お安いご用です。さあお上がんなさいと、裸ろうそくを僕の顔に差し付けた娘の顔を見て、僕はブルブルと震えたがね。僕はその時から、恋というくせ者の魔力を切実に自覚したね。
おやいやだ。そんな山の中にも美しい人があるんでしょうか。
山だって海だって、奥さん。
その娘を一目あなたに見せたいと思うくらいですよ。文金の高島田に髪を言いましてね。
へえ、
と、細君はあっけに取られている。入ってみると、八畳の真ん中に大きないろりが切ってあって、その周りに娘と娘のじいさんとばあさんと僕と四人座ったんですがね。さぞお腹がお減りでしょうと言いますから、何でもいいから早く食わせたまえと請求したんです。するとじいさんが、せっかくのお客様だから、蛇飯でも炊いてあげようと言うんです。さあ、これからがいよいよ失恋に取りかかるところだから、しっかりして聞きたまえ。先生、しっかりして聞くことは聞きますが、南部越後の国だって、冬蛇がいやしますまい。
うん。
そりゃ、一応もっともな質問だよ。しかし、こんな私的な話になると、そう理屈にばかり肯定してはいられないからね。鏡花の小説にゃ、雪の中からカニが出てくるじゃないか。と言ったら、寛月くんは、なるほどと言ったきり、また緊張の態度に服した。その自分の僕は、ずいぶん悪者食いの体調で、イナゴ、ナメクジ、アカガエルなどは食い飽きていたくらいなところだから、蛇飯はおつだ。早速ごちそうになろうと、じいさんに返事をした。そこでじいさん、いろりの上鍋をかけて、その中へ米を入れて、ぐずぐず煮出したものだね。不思議なことには、その鍋の蓋を見ると、大小十個ばかりの穴が開いている。その穴から、湯気がプープー吹くから、うまい工夫をしたものだ。田舎にしては感心だと見ていると、じいさん、ふと立って、どこかへ出て行ったが、しばらくすると、大きなザルを小脇に買い込んで帰ってきた。何気なく、これをいろりのそばへ置いたから、その中を覗いてみると、いたね。長い奴が寒いもんだから、お互いにトウロの巻倉をやって固まっていましたね。
もう、そんなお話はよしになさいよ。
いやらしい。と、サイ君は眉に八の字を寄せる。どうしてこれが失恋の大原因になるんだから、なかなか寄せませんや。じいさんは、やがて左手に鍋の蓋を取って、右手に例の固まった長いやつを無造作に捕まえて、いきなり鍋の中へ放り込んで、すぐ上から蓋をしたが、さすがの僕も、その時ばかりは、はっと息の穴が塞がったかと思ったよ。
もうおやめになさいよ。日々の悪い。
と、サイ君しきりに怖がっている。もう少しで失恋になるから、しばらく辛抱していらっしゃい。すると、一分経つか経たないうちに、蓋の穴から鎌首がひょいと一つ出ましたのには、驚きましたよ。いやあ、出たなと思うと、隣の穴からも、またひょいと顔を出した。また出たよといううち、あちらからも出る、こちらからも出る。とうとう、鍋中蛇の面だらけになってしまった。なんでそんなに首を出すんだい。鍋の中が熱いから、苦し紛れに這い出そうとするのさ。やがて、じいさんは、もうよかろう。引っ張らしとかなんとか言うと、ばあさんは、はあと答える。娘は、愛と挨拶をして、めいめいに蛇の頭を持って、ぐいと引く。肉は鍋の中に残るが、骨だけはきれいに離れて、頭を引くとともに、長いのが 面白いように抜け出してくる。蛇の骨抜きですね、と寛月くんが笑いながら聞くと、まったくのこと、骨抜きだ。器用なことをやるじゃないか。それから蓋を取って、杓子でもって、飯と肉をやたらにかき混ぜて、さあ召し上がれと来た。食ったのかい、と主人が冷淡に尋ねると、細君は苦い顔をして、
もうよしになさいよ。胸が悪くってご飯も何も食べられやしない、と愚痴をこぼす。
奥さんは蛇飯を召し上がらんから、そんなことをおっしゃるが、まあ、いっぺん食べてごらんなさい。あの味ばかりは、生涯忘れられませんぜ。
おう、嫌だ。誰が食べるもんですか。
そこで十分、御膳も頂戴し、寒さも忘れるし、娘の顔も遠慮なく見るし、もう思い置くことはないと考えていると、おやすみなさいましというので、旅の疲れもあることだから、仰せに従ってごろりと横になると、すまんわけだが、前後を忘却して寝てしまった。
それからどうなさいました？と、今度は、細君の方から催促する。
それから、あくる朝になって、目を覚ましてからが失恋でさ。
どうかなさったんですか？
いえ、別にどうもしやしませんがね。朝起きて巻きタバコを沸かしながら裏の窓から見ていると、向こうの掛けいのそばで夜間頭が顔を洗っているんでさ。じいさんかばあさんか、と主人が聞く。それがさ、僕にも識別しにくかったからしばらく拝見していて、その夜間がこちらを向く段になって、驚いたね。それが僕の初恋をした夕べの娘なんだもの。だって娘は島田に行っているとさっき言ったじゃないか。前夜は島田さ。しかも見事な島田さ。ところが翌朝は丸夜間さ。人をバカにしていら、と。主人は例によって天井の方へ視線をそらす。僕も不思議の曲、内心少々怖くなったから、なおよそながら様子を伺っていると、夜間はようやく顔を洗い終わって、片絵の石の上に置いてあった高島田のかずらを無造作にかぶって、すまして家へ入ったんで、なるほどと思った。なるほどとは思ったようなものの、その時から、とうとう失恋の儚き運命を過骨無となってしまった。くだらない失恋もあったもんだ。ねえ、寛月くん。それだから、失恋でもこんなに陽気で元気がいいんだよ。と、主人が寛月くんに向かって、明帝くんの失恋を評すると、寛月くんは、しかし、その娘が丸夜間でなくって、めでたく東京へでも連れてお帰りになったら、先生は、なお元気かもしれませんよ。とにかく、せっかくの娘がハゲであったのは、先週の今時ですね。それにしても、そんな若い女が、どうして毛が抜けてしまったんでしょう。僕もそれについてはだんだん考えたんだが、まったくヘビ虫を食いすぎたせいに相違ないと思う。ヘビ飯ってやつはのぼせるからね。
しかしあなたはどこも何ともなくて結構でございましたね。
僕はハゲにはならずに済んだが、その代わりにこの通り、その時から禁眼になりました、と、 金縁のメガネを取ってハンケチで丁寧に拭いている。しばらくして主人は思い出したように、全体どこが神秘的なんだいと念のために聞いてみる。あのカズラはどこで買ったのか拾ったのか、どう考えても未だにわからないからそこが神秘さ、と、明帝君はまたメガネを元のごとく鼻の上へかける。
まるで話し家の話を聞くようでござんすね、
とは細君の批評であった。明帝の打弁も、これで一段落を告げたから、もうやめるかと思いのほか、先生は、猿器でもはめられないうちは、到底黙っていることができぬたちと見えて、また次のようなことを喋り出した。